お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
おひぶ
やさ
ー、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。
はい、
熱文字 @gmail.com までいただいたメールでございますね。
ありがとうございます。
座りパンチラは足首で隠すさん、
はい、
今月は11月の部品を送ってもらってますからね。
ありがとうございます。
軽音平沢姉妹との部品、
はい、
まあ、今のところ毎月送ってくださ
ってます。ありがたいですね。
婚約者のウイさんと、
はい、
姉のユイさんとの婚前同居中、
はい、
ちなみに平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出ているという設定のものですね。
はい、
一行部秘部ということでいただきました。
お、マジっすか。
ウイさんは栗ご飯、ユイさんは松茸ご飯と胸に大きくプリントされたトレーナーを着ていてすっかり秋の装いです。以上です。
いいですね。
いいですね。ただね、ちょっと裏事情と余談エピソードということで、
はい、はい、はい、
東藩が物足りなさそうでしたら、ちょっと読んでくださいっていうふうに書いてあるんですけど、はい、どうですか？
いや、もうおかわり欲しいですよ、もう一杯。
おかわり欲しいです、
ね。もう欲しいです、はい。
ゆいさんが秋の炊き込みご飯のトレーナー、栗ご飯と松茸ご飯の2枚セットを安く購入したので、はい、栗ご飯の方をウイさんにプレゼントしました。
はい、
ある朝、洗面所で髪をヘアバンドでまとめたウイさんが洗顔をしていた。
うん、
鏡には栗ご飯の文字が反転して映っている。
はい、
私は忍び寄り後ろから腰に腕を回し、抱きしめると、ひゃっと驚きの声を上げ、緊張で力が入り身を固くする。ウイさんの反応はいつも新鮮で可愛い。あれ？ウイさんちょっと太りました？と尋ねると、自覚があるのか無言で小さくうなずいた。私は頭にキスをしてリビングに向かうと、今度は松茸ご飯のトレーナーを着たウイさんが朝食の準備をしていた。
はい、
私はプリントの文字を指さし、あれ？松茸ご飯？どうして？と尋ねると、洗濯をするごとに交換してるのよ、と答えが返ってきた。そうなんです。ウイさんとユイさんの見た目は双子で通用するほどとてもよく似ていて、
お
髪を束ねている方がウイさんと判断することもあるのだが、基本的にふにゃふにゃ、ぽわぽわした雰囲気なのがユイさんなので、間違えることはまずないのだが、トレーナーのロゴと洗顔のヘアバンドで完全に間違えてしまったのだ。やばい、先ほど抱きついてしまったのはユイさんだと気がつくと、栗ご飯のトレーナーを着たユイさんが、頬を赤くして現れ、私の顔を見て恥ずかしそうに会釈をした。私が気まずそうにしていると、ユイさんは首を素早く横に振る。どうやら先ほどの私の間違いをなかったことにしてくれるらしい。私はその恩に応えるべく、ユイさんが少し太り始めてきたことは秘密にしようと心に誓った。ユイさんの美味しい朝食を食べていると、ユイさんのご飯がなくなったのを見計らい、ウイさんが、お姉ちゃんおかわりは？と言って手を伸ばすと、ユイさんは一旦私を見て躊躇をしたので、私は気にしないでという意味の笑顔を返すと、ユイさんはそれじゃあ半分おかわりと言ってお茶碗をウイさんに渡すのでした。終わり。
腹立つ。 おい、お前、いい加減にしろよ。
腹立つ。
うわー、出やられた。完全にあれです、かつてあったですね、パソコンのここをクリックしてで、ね、ウイズがバーンって入って、パソコンがぶっ壊れたとき思い出しましたね、ちょっと。うわー、くぜ、悔しいな
ー。腹立ちますね。
腹立ちますね。
どうですか、東さん。
MF ゴーストと一緒ですよ。
はい、
すごい腹立つんですけども、うん、よくできているのでね、うん、評価せざるを得ないですね。
よくできている。
よくできていますね。いや最初はね、僕は単純にウイさんの腰に手を回して、はい、頭にチュッとした時点で、
うん、
言葉は選んでいますよ、
はい。
ボコボコにしてやろうかと思ったんですけども。
言葉選べよ。そんな綺麗なボケかませると思ってなかった。
ですが、それが最後のですよ。
うん、
大どんでん返しがあってですね、
はい、
ハリウッド映画のね、新進気鋭の監督みたいな感じの、ね、そうだったのかしらみたいな、タイザー・ソデはあいつだったのかみたいな感じの、
そうだね。
いや、悔しいけど、かわいいですね。
なかなか、ゆいちゃんね、でも、おかわり半分するところがかわいいですよ、
ね、そうですね。そこ出すことで、ゆいちゃんファンの人にもの留飲が下がる。感じなのが、うん、また古尺ですね。
そうですね。
非常にこちらの好きなところを分かってらっしゃる
古尺です。
古尺ですね。
続きまして、チャミシモジモさん。
あ、チャミさん、ありがとうございます。
先月呪術廻戦の釘崎野原の部品部を投稿させてもらった、
ね、はい、ありがとうございます。覚えてます。
編集長には釘崎のこと、釘崎って呼び捨てしてる、釘崎のことをタイプだと言ってもらえ、師範にはたった数行の会話のやり取りだけで呪術高専に入る前の中学生時代のお話だと見抜かれ、熱文字なら安心して釘崎野原を預けられると思
い、いや
誰なんだよ。2回目の投稿です。
ありがとうございます。
アニメでは釘崎野原は退場してしまいましたが、せめて熱文字の中だけは元気な彼女を全世界のリスナーにお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。
責任感が強い人ですね。素晴らしい。
呪術廻戦マイナス 1.0、
はい、
釘崎野原、
はい、
中学生編、
いいです、かわいいですね。
タイトル、シール。
ほう。
おい、お前のバナナ、シールついてんな。私のと交換しろ。やだよ。僕のバナナの方が大きいもん。バカだな。大きいバナナは女のもんだって、ネットに書いてあったぞ。ごくり。僕だって健全な中学生男子だ。バナナがいやらしい食べ物だと知っている。しかし目の前で憧れの釘崎野原がバナナを食べる姿を、パシリの僕が見ていいものなのか。僕は悩んだ。いいからよこせ。釘崎さんは僕から強引にバナナを奪い、綺麗でいやらしい指でバナナを剥き始めた。ダメだ。見ちゃいけないのは分かっているが、目で追うのを止められない。これが思春期ってやつなのか。釘崎野原がじっと僕を見つめてくる。ダメだ。我慢できない。僕の脳みそよ。この瞬間を脳内ハードディスクに焼き付けろ。釘崎さんはポケットから果物ナイフを取り出し、タタタタタッとバナナを輪切りにして、一個だけやるよ、と、果物ナイフに刺さったバナナをあーんしてくれました。以上です。ド M じゃねえかよ。
うわ、すごい。
あー、新しい人出てきちゃったな。
出てきましたね。ド
M 出てきちゃったな。
ちょっと僕最近見た映画、時代劇映画あったじゃないですか、今やつ公開中の。
おう、
刀の先に饅頭を刺して、
さすがにさ、
ふわふわとシーンを思い出したんで、今、
はい、
藤崎さんが多分いたのかなと思って。
ありましたね。
あの映画見たんじゃないかなって言って、食え食えって。
あれ、でも、よかったですね。
あれ、よかったですね。
あのシーン、よかった
ですね。あのシーン、よかったですね。あれだけ見に行った回がありました。
そう、火星量、ほんと素晴らしかったっす、
ね。いや、素晴らしかったです。
あれは今まであの役やった人の中でも結構指折りの。
ですね。
やから感出てましたね。
ありません。ちょっとちっちゃいのが小柄っていうのがいいですね。
そうだね。やっぱり、
めちゃめちゃ燃えますね。
あの映画はどうだったんですか、日賀さん。
いや正直僕あのグロいのは苦手な方ではあるんですけども、
よく見に行ったね。
いややっぱり
誰かと見に行ったの。
一人で行きました。
おお、
一人で行って、やっぱり何とかシーンは下も見ちゃったんですけど、やっぱり痛いシーンは、でも面白かったですね。
そうだね。
いや、あんな映画見たことないと思って、ちょっと本当に行ってよかったですね。
ちょっと心はざわつく映画だよ。
ざわつきました、ざわつきました。このあの年の方がこれ撮るのと思って。
そうだね、
すげえと思っちゃいましたね。
今までみんなが一応なんかこう、あ、きっとこういうものなんだろうっていうのは裏切ってくるしね。
そうですね。
かといって途中コントパートみたいなの出てくるし。
そうですね。
大森奈央とかがさ、もうさ、すげえ面白かったじゃん。
そう、面白かったです。
これアドリブだろっていうとこ結構ありましたもん。
よね、あれをしかもちゃんと使ってくれるのがやっぱさ、監督ですね。すごいですね。
そうですね。花丸記者よりいただいております。
花丸さん、待ってましたよ。
ニューゲームの鈴風青葉さん、
ね。はい。
鈴風青葉さん、はい。銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の恋人と説明してありますね。
はい。僕も公認カップルですよ。もう
ステディーな関係です
もん。はい。許してます。
仕事中、僕は用事があって、青葉さんのデスクに向かうと、彼女は伸びをしていた。お疲れ様です、青葉さん。お疲れ。気だるげに挨拶をする彼女、どうやらくたびれているようだ。大丈夫ですか。まあゲーム開発が佳境だから仕方ないけど、最近忙しすぎて体がもうバッキバキ。彼女はそう言いながら肩を広げたり首を左右に伸ばしたりしていた。やはりアートディレクターは大変なのだろう。さあこの後日賀くんならどうします。
いや、ちょっとエロい展開しか思い浮かばない。じゃあ、僕とストレッチをしましょうか。と言ってですね。
僕とストレッチ。
はい。うん、で、花丸さんの背中に乗っけて、うい、ん、ってこう引っ張るやつあるじゃないですか。背中に乗っけて、ういってやるやつです。うん、そしたら、どんがガチャーンってなっちゃってですね。それを上司に見られて、ああ、違うんです。ごちそうさまーっていう。
そこまであからさまなことしないですよ、この人。
しないですかね。
うん、やっぱ年下彼氏ですからね。
はいはい。
とりあえず僕は彼女の疲れを癒すためにある提案をした。
ほう。
肩でも揉みましょうか。
いや近いじゃないですか。
本当？じゃあお願い。というわけで僕は彼女の肩を揉み始めた。
いや
華奢な体つきとは裏腹に彼女の肩は岩のように凝り固まっている。これは相当骨が折れそうだ。よいしょ。よいしょ。どうですか？もうちょっと強く。僕は腕だけではなく、全身を使い、彼女の肩を揉む。よいしょ。よいしょ。あれ？青葉さんの肩をしばらく揉んで、あることに気づく。ブラの肩紐がない。
そっち？
ブラつけてないんですか？まあ、スーツ着っぱなしだしいいかなって。そういえば聞いたことがある。彼女の上司にあたる八神さんは昔パンツ一丁で働いていたとかなんとか。もしかしたら彼女は八神さんの影響を受けているのかもしれない。というか、ノーブラって八神さんより悪化してるのでは？僕の頭にある可能性がよぎる。まさか。ノーパン？なわけあるか！くるりと振り向いた彼女にポカリとチョップされましたとさ。以上です。
なんと最後急に、最後急に。
とさやめましょう、皆さん。
そうですね。
されましたとさのとさやめましょう。やれやれみたいな。
ですね。いや、惜しいです。惜しいですね。
惜しい。
いやでも僕は前編として見ますよ。
うん、
後編が、これはあくまで伏線として思います。次回ですね、来月、
うん、
ぼや騒ぎが起こってですね、
うん、
車内のスプリンクーラーがバーって出てですね、気がついたら、あ、ワイシャツが透けてるっていう展開になるんですね。
しょうもない。
すいません。すいません。
まだ真冬なのに。
真冬なのに。コンピューター会社なのに、スプリンクーラーが。
続きまして、ピロユキ記者。
あ、あります。
もうね、やれやれ名人はもうこの人ですから、はい、もう、
ですね、
もうやれやれ、もうやめてほしいんですけど、もうピロユキさんはしょうがないんで。
ピロユキさんはそうですね、しょうがないです。
はい、季節外れですが、半年くらい前の出来事を思い出したので投稿します。
はい、じゃあ、春頃
マルチとホタル。
ああ。
6月ですね。ホタル6月ですもんね。
はい、そうなんですね。
トゥーハートの HMX12 のマルチとの部品です。
はい。
わー、ピカピカしててとっても素敵です。今日はマルチとホタルで有名な地元の観光スポットまでやってきました。まるでお空のお星様が落ちてきたみたいですね。とはしゃぐマルチ。
ねえ。
ホタルが光って飛んでいるのは、オスがメスへ求愛をしているからなんだよと教えてあげる僕。
うん、
それじゃあ今日はホタルさんの結婚式ですね。
かわいい。
ピコンピコン。唐突にマルチの耳にセンサーがホタルのように点滅し始める。
ん？
はわわ。これはピロユキさんとお出かけするのが楽しみで、お昼の充電を忘れてしまって、結婚式がピロユキさんで、プロポーズがピカピカで、プシューン。やれやれ、帰り道は可愛いホタルをおぶっていかなければならないようだ。よすよす。以上です。
ありがとうございます。
うるさいよ。
ピロユキさんらしいな。
なんで年末にこの話聞かなきゃいけ
ない。そうですね。いやプシューはいいですね。電池切れってやっぱり可愛らしいですね。
プシューいいですよね。
はいはい。多分こうマルチはね、おぶられていくと思うんですよ。お姫さん抱っこっていう
のは。はい、そうですね。
で、あの電源ってね、ちょっと戻ってきたじゃないですか。
うん、
途中でマルチは起きてるんじゃないかって気がしますね。黒木さんには気づかれずにね。
そうですね。
もうちょっとネタ振りをしようみたいな感じで。
いやいや、でも電源落ちてるから。
そうですかね。
そうだよ。それはないよ。
ですか、非常電源とかつくないですかね。
ああ、なるほどね。
はいはい。
なるほどね。チョビッツってあったね、そういえば。
はい、チョビッツ。チー覚えたですよね。
チー、エロかったな。
エロかったですね。どこ触ってんだってありましたもんね。
あの、起動ボタンがね。
そうなんですよね。あざといですよね。
あんなのさ、
はい、
今放送したらさ、
はい、
NG だよね、多分。
そうですね。いろんなところからお叱りを受けますよね。
今 NG アニメってなんだろうね。
ああ、今 NG アニメ。もちろんそういう性的なね、やつもそうですけど。まあ、そうだよね。あ、結構でもあるかもしれないですよね。
暴力
なんですか。いや、すいません。あの、いわゆるオカマちゃん的な感じのキャラクターの。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
ワンピースのね、ボンクレーぐらいになったらあれですけども、多分現代でオカマちゃん役みたいなやつとかって、結構難しいのかなって思っちゃいます
ね。ああ、そうかもね。確かにそうかもね。
これ意外にね、そうじゃないやつは意外にこうピーヨンとか出てますけど、多分あのキャラクターにモザイクかけるわけにもいかないです
し、ね、確かに確かに。
多分そこが逆で息抜きになってよかったのになんかね、って言われてからね。
で続きまして、プリマドンナは正座をしないさん。
プリマさん、ありがとうございます。
ユリブヒブということでね。
はい。
今月もね、バンドリでいただいてるんで。
ありがとうございます。
ちょっとどういうキャラクターが出てくるか、ちょっと画面共有させていただきます。
はい、ありがとうございます。
はぐみちゃん、北沢はぐみちゃん。
あら。こういう子も好きなんですか？
これは、ハローハッピーワールドのね、はい、北沢はぐみちゃん。元気いっぱいで、表情豊かな、ハローハッピーワールドのベーシスト。
あら。
コロッケが有名な精肉店の娘で、店番に立つことも多い、はい。キャプテンを務めるソフトボールチームの試合中など、いざという時には頼れるしっかり者の一面を見せる。いうことですね。
あ、なんかピムさんとキャラが被ってる感じが。しますけども、どういうお話になるんですかね。ま
あ、プリマさんもっとゲスですし、
ね。まあまあですよね。
基本女性を女性として愛してます。
おとなしい人をプリマさんが引っ掛け回すイメージが強かったので。
確かに確かに。
はい、結構どういうなるんですかね。北沢さん。
でまた出てくんのがね、モカちゃん。
あ、これはプリマさん好きそう。
アフターグロウのギター担当。
あ、こういう子プリマさん好きそう。
超マイペースで興味を持ったことはとことんやり込む性格。 冗談めかした言動が多いが、ひょうひょうとした態度の裏側には強く大きな情熱を抱えている部類のパン好き。
パン好き。
そして、モカちゃんともう一人、リサちゃん。
ああ。
はい。ローゼリアのベース担当。面倒見がよく優しい女の子。持ち前の明るい性格でローゼリアのムードメーカー的な存在でメンバーへの気配りも怠らない。いや、バンドリーって本当にすげえメンバーいっぱい揃えてんな。
ロゼリア様、名前僕でも聞きたことありますね。
で、モルフォニカがこのメンバーですね。
はい、はい、はい、はい。
モルフォニカは、まあ、そうっす。
ま
あ、そうだね、ルイさんは前出てきたからね。
はい。
マシロさんとかね。
ええ。
そうなんです。キリガヤさんとかもこんな感じですね。
ああ、これまた、プミオさんの絶好の。
モルフォニカやっぱ強いよ。
ああ、そうなんですね。
強い。うん、キャラクターいいよね、みんなね。という感じの面々です、
はい。ありがとうございます。
じゃあ、行かせていただきます。
お願いいたします。
わあ、風すごい。台風来てるんだっけ。今日は台風だから、はぐみちゃんちのお店もコロッケおやすりだよ。実家がお肉屋さんのはぐみちゃん、CV 吉田優里、超高音ボイス、カッコ閉じるが教えてくれます。なぜ台風の日にコロッケが売れるのか、2人とも世代じゃないから分かりませんが、じゃあはぐみんちのお店によって台風コロッケとしゃれ込もうかなと思ったのですが、学校出るのが遅くなってしまい、外に出ると突風オブザワールド、お肉屋さんまでたどり着けません。仕方ないので、その手前にあるモカちゃんとリサ先輩がバイトしているコンビニで揚げ物類を買うことに。シャッセー、よしゃっせー、おでん、ツンツンツン。入店するなり爆笑問題の太田さんばりに、レジ横のおでんを指でツンツンする私。おお、お客様、おでんツンツンしないでください。すいません、コロッケください。あ、なんかわかんないけど、今日コロッケ売り切れちゃってないんですよ。じゃあ、貴様のでっかい肉まんでももらおうかな、グワーシ。店員の胸わしづかみにしないでください。店長、店長。そんなに好きじゃないキャラ2人なのでやりたい放題な私。
おやめろ。
特にリサ先輩。翌日。ルイルイたち昨日はぐみんちのお店行ったの？台風の日はコロッケを食べるのが昔からの習わしだと霧ヶ谷さんが言うので仕方なく。なんと、インフルエンサーギャルにそそのかされて、うん、モルフォニカのみんなは台風が来てる日の放課後に、みんなでコロッケを買い食いしていたそうです。何その青春の1ページみたいなの。地球の歴史からするとどんくらいなんだろう。ああ、愛しいルイルイ、コロッケに何かけて食べたんだろう。終わり。
唐突。
結局、ルイちゃん好きっていう、
ね。好きって話なんですね。
終わってますね。そんなに好きじゃないキャラにやりたい放題。
放題って言うんですね。
肉まんでももらおうかな、グワッ
シュ。うわーし。昭和の漫画ですね。
昭和の漫画です。
昭和の月刊マガジンかジャンプですね。
おでんツンツンツン、やっちゃダメですよ、皆さん。
本当ダメですよ。しかも勝手すらフォローすらしないからすごいですね。
そうですね。
いいですよ。無比無ですからね。許されますけど。
はぐみちゃんちのコロッケ行くのかと思いきや、コンビニでバイトしてる二人にセクハラやりたい放題っていう、ね。そんな感じなんですよね。いかがでしょうか、ね、全然11月関係ないの。
なかった、ね、はい、
まってます。
ですね。でもまあいいですね。
まあでもね、こういうバッパー、はい、どのキャラがどういうところでバイトしてるかとか結構大事ですよ。
大事ですね。うん、なんかバイトの面接シーズンとかもいいですけどね、僕が店長のバイトのところに、あと新人バイトになんとかさん来ないみたいな感じの、
うん、
面接編とかもいいですね。より夢が広がりますね。
続きまして、木更木響さんからいただきました。
はい、響さん、ありがとうございます。
初投稿です。
おお。
今回は、
はい、
やはり俺の青春ラブコメは間違っているの、ゆいがはまゆいさん、
はい、
ね、こちらの方、
はい、
ちょっと待ってね、今画面共有するね。
あ、すみません、ありがとうございます。
この子ですね。
お、まあ、いわゆるクラスの人気者的な。あ、
そうですね。クラスメートで法師部の部員、一見ギャル風で明るい振る舞いの中に常に周りの空気を読んで合わせてしまうところが、
はい、
自分の考えをストレートに表現する雪乃に興味を持ち法師部に参加しているということ ですね。由比ヶ浜。
はい、はい。
いやー、この子いいっすね。
ああ。
由比ヶ浜。
ああ、かわいい。
かわいいよね。
この辺も非常にかわいいっすね。
かわいいよね。もう俺、すげえタイプっす。
ああ。
どうでもいいっすけど。
どうでもいいっすね。
すげえタイプです。
あたがガハマさんいいです、ガハマさんいいですね。ああ、
そうそうそうそうそうそう、ガハマさん、
ガハマさんっていいな、あたなとしてい
いよね。なんかいい、ね、ガハマさんっていう子がいる学校通いたかった。
いいですね。言いたいな、ガハマ、ガハマ先輩って言いたいですね。
うん、冬の寒さが急にやってきた登校中での出来事。
はい、
やっはろー、反応がない自分に自分今度はぶつかりながら言ってくる。やっはろー、なんだ、反応がないと思ったらイヤホンしてたんだ。ビッキーは何聞いてるの？あ、響さんだからビッキーって呼ばれて
る。いいですね。いいですね。
そう言っておもむろに片方のイヤホンを取ってつけ、顔が近づくガハマさん。うわー、落語とか渋すぎ。でもなんだかビッキーらしい。あれ？メガネ曇ってる。確かに今日は寒いもんね。以上です。
うまい。
うまい。
うまいですね。
いいねー。いい、こういうことです、ブイブって。
すごいです。この短さの中で、
いい、
全部入ってきました。
いいね
ー。いいねー。とんでもない新人賞が。
来
ましたね。
いいねー。反応ないと思ったらイヤホンしたんだ。ビッキー何聞いてんの？うわー、落語とか渋すぎ。でもなんだかビッキーらしい。あれ？メガネ曇ってる。確かに今日は寒いもんね。いや、顔が近づいてるからよ、これ。
怒涛ですね、怒涛。うわー、すごい。
片方のイヤホンを取って自分で聞いちゃうんだから。顔近づいちゃうから、これ。
憧れですね。
ドキドキしちゃう、こういう子。
まあ、こういうことがあるために、
うん、
やっぱり Bluetooth じゃなくて、有線のイヤホンがいいですね。
そういうことです。
距離が縮まらないやつ。
そういうことです。
縮まるやつにしましょう。
Bluetooth 撲滅運動。
本当ですよ。はい、二次元ではね、二次元の話ですからね。いやー、いいですね。あのビッキーっていうのがね、さっきのガハマ先輩とちょっと重なって下の方で言うっていう、いいな
ぁ。でもね、比嘉隆とか達夫とかちょっとむずいよね。
むずいですね、ちょっと下の変ですね。
なんていう名前が良かった、比嘉君。
本当に自分の名前はずっと嫌だったので、
うん、
やっぱりこうちょっと長い4文字の、
うん、
本当に年明とかそういう
年明
で半分分けてトッシーとかアッキーとか、ね、ーそういうのに分けられる名前が
確かにね
良かったんですよ。
あ、確かに、
もう
4文字いいよね、はい、
そうですね、もう3文字だとそのまま言えちゃうんで。
そうなんだよ、
よくされたことないですけどね。
初ミキシャよりいただきました。
あ、待ってました。あ、よかった、今月ねえかと思って。
そうですね、なんかまだ佳境なのかどうなのかもちょっとよく分かんないですけども、
ね、うん、毎回がね見逃せません。
名探偵コナンの赤井秀一との11月の部費部です。
はい。
タイトル。赤井秀一とニット帽。
おう。
FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、振られてしまう。
うん。
しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。今日も残業してようやく帰ろうとオフィスを見渡すと、見知った黒いニット帽を見つける。
う
ん、あれ？これ赤井さんの？そう、私が見間違えるはずもないそのニット帽は、うんうん、いつも赤井さんが被っているものだった。
お
う。うっかり赤井さんが忘れたのかと思い、それを手に取り、いつもの非常階段へ行くと、向かいのビルの少し早めのイルミネーションがチカチカと非常階段とそこにいる人物を照らす。
うん。
赤井さん、忘れ物ですよ。ああ、すまない。赤井さんはタバコをくわえ、ニット帽を手に取ると少し考えて私の頭にそのニット帽をかぶせる。
え？
え？なんですか？その格好だと寒そうだ。そうでしょうか。私はかぶせられた少しタバコの匂いのするそのニット帽をそっと指で触る。少し預かっていてくれ。そう言うと赤井さんは軽く私の頭を撫でると、 室内へと行ってしまった。翌日、赤井さんを含めた捜査官チームは、今回は多少の犠牲が出るかもしれないほど危険な任務へ行ったことを、私は初めて知った。以上です。
やっぱり、
ああ。これ佳境なのかな。
ですよね、佳境です、佐藤さん。絶対。もう12月を前にした。ね
え。12月ラストなの、これ。
ってことじゃないですか。
そうそう。
まあ、ね、オンエアは1月ですけど、この番組は。その、多分、ねえ。
いや、告白して振られてしまっている、憧れの人と、秘密の場所、非常階段ありますよね。
はい、はい、そうですね。
今までもなんかちょっと、花火が見えたりとか。
はい。
いろんな話します。で、ニット帽を渡そうとしたら被せてくれ。
はい、いやー、もう嫌や。
少しタバコの匂いのする、そのニット帽をそっと指で触る。少し預かっていてくれ。
いやいや、これ。
遺言か、これ。
片身か？ですね。
え？いや、どうなってしまうの、これ。
こっからの次回予告は多分皆さん、多分もう、議論しますよ、これ。だって、すごいのがですね、これ何でも考えられますもん。
はい。
来月、いきなり関係ないほっこりした話にも持っていけますし、もしかしたらね、悲劇をね、思わせる
っていうのもありますし。いやいや、だから、全滅だったらしいよ、みたいな話を聞いて、
はいはいはい、
でも、最後の最後に生還してくるんだよ。
ああ、それもあります。あ、
それで預かっててくれてありがとう、じゃない？
あ、僕は、こんな、佐藤さん、こんなのですか？
何？
あの、死んだと思ったんですよ。
はい。
したらね、あの、はちみさんが武将移動で、あの、アジアの、とある某国に行くんですね。
うん。
したら、某国に記憶を失った赤井さんがいて。
いや、だから。
そして、セカンドシーズンが始まるみたいな。
国さんじゃない、その国さんじゃない。なんでシーズン2始めよう
と。いや、シーズン2だって終わってほしくないんですよ、はちみさん。そこでね、韓国のね、ドラマも真っ青な、うん、もう、うん、ジェットコースターのようなことがあって、
うん、
最後やっぱ、はつみさんがその帽子をかぶることで、ちょっと、その匂いで記憶をちょっと、わ、
うん、
ーみたいな感じとか。
うん、
あー、何でも買いますよ、これ。
これ、どうなるんだろうね。
例えば、来月急に50年後とかなってましてですよ。
お
年老いたはつみさんの前に。あの時と全く姿の変わらない赤井さんが来てみたいなとか。
マジか、マジか。
まあ、いろいろ、なんだって、はちみさんだったら何やっても説得力あるんですよ。
そうですね。
それを、先生は何を選ぶかですよね。
今回悲劇なのかな、はつみ記者。
いや、多分、はちみさんは、そういうなんかバランスとか考えたと思うんですよ。多分、インスピレーションだと思いますね。多分、いっぱい、はつみさん演じて10個ぐらいある中の、今回どれにしようかなみたいな感じ
で。そろそろね、初見マニアも、そう、最終回予想してくる頃ですからね。そうです
ね。もう考察班頑張れって話ですからね。
考察班頑張ってもらいたいですね。
多分あ、第2回のあそこは伏線とかに。
エピローグもね、どれくらいあるか分かんないですけど、初見記者ももう何年も投稿してきてくれてますからね。一緒に育ってます、我々。
本当ですよ。
一緒に来てます、初見記者と。
はい。年を取ってる感じがします
ね。朝記者とかね。
あ、そうですね、朝さん、本当に。本当ありがたいですよ、朝さん、本当に。
ピロユキ記者も一緒に生きてますからね。
です
よね。熱文字ネーム、ぬれねずみさん。
あ、ねずみさん、ありがとうございます。
学園目視録、ハイスクール・オブ・ザ・デッド、仏島紗英子先輩との部品。
ありがとうございます。
言葉じゃないと伝わらないというタイトルです、ね。
なんか思わせぶりですね。
紗英子。最近、好きって言ってくれないのね。私。あ、そんなもんいちいち言わなくてもわかるだろう。最高。だって、たまには言葉で伝えてくれないと、私、不安になっちゃう。私。しょうがねえな。俺を見ろ。好きだぜ。と言うと、最高先輩は頬を赤く染めて。おお、なかなか演技が上手ではないか。本当に好きなのが伝わってきたぞと興奮気味である。嫌だな、サイコ先輩。当たり前じゃないですか。役に入る以前に先輩のことが好きなんですから。と言うと、先輩は目を見開き、
なんで
それもそうだなと言って、二人は顔を見合わせて笑った。実は文化祭でサイコ先輩のクラス3年 A 組がお芝居をすることになり、台本が出来上がってきたので読み合わせに付き合っているところである。 すまぬが、今のセリフに私の名前をつけて、もう一度言ってもらえないだろうか、と頼まれた。
あー、面白い。
私はアドリブを加えて、わがまま言いやがって、しょうがねえな。俺を見ろ。サエコ、好きだぜ、とセリフを決めると、サエコ先輩は、溝落ちに鋭い突きでももらったかのように、やはり、言葉で思いを告げられるのは、いいものだな、と、ダウン寸前のボクサーみたいにふらつきながら、好きだぜ、と小声で何度もつぶやきながらしみじみと余韻を味わっていた。私は冷静に、でも、ヒロインはセリフが多いから大変ですよね。
うん、
サエコ先輩、覚えられますか？と疑問を投げると、
うんうん、
いや、私は、ヒロインではないぞ。通りすがりの女剣士で、セリフはなく悪い輩を切り捨てる役だぞ、としれっと言って微笑みました。要するに、読み合わせにかこつけて、私に好きと言わせる、サエコ先輩の手の込んだいたずらなのでした。以上です。
いや、そうでしょう。いや、いい意味でひどいですね。
ひどいですね。わがまま放題ですね。
いや、だって、今回、NG ワードが2個入ってますよ。
何？
実はと、要するに。ずるいですもん、そんなもん、ねず
み。実は、文化祭でサイコ先輩のクラス、3年 A 組がお芝居をすることになる。要するに、読み合わせにかこつけて、私に好きと言わせる、サイコ先輩の手の込んだ糸。確かに、比嘉君、実はと要するにダメだわ、これ、禁じ手だわ。
なんでそう、ずるいで、いや、面白いですけど。いや、そんな、いや、もう、2人の中知ってますから、大丈夫、わかりますよ、あれあれ、もう。大丈夫です。要するに、注釈言えないですから。いや、でも、いやまだまだ、はい、いや、サイコさんいい、
ね、最近好きって言ってくれないのね。絶対言わないもんね。
言わないですよね。いや
でもさ、サイコ先輩は、
はい、
セリフだって分かってても言ってもらえて嬉しいんだろうか。
そうですね。いや、嬉しいはずですね。だってそれ、自分の役じゃないやっていうのを、嘘ついてまで言わすわけですから。やっぱ言ってほしいんだっていう、ちょっとね、ちょっと、年相応なところが。
でもそうすると、ぬれねずみさんは、はい、いつも言ってないってことになるじゃん。
言ってないってことですね。
ダメですよ、その。
いや、怒られた。
ダメですよ。
ねずみさん怒られた。
さえこ先輩はそんなの喜ばないと思いますよ。
いや、だからこそですよ、二人はね。
気持ちが入ってるから喜んだって
ことです
ね。
はい。
そうですよね。
これをきっかけに、こうね、年に1回は行ってほしいですね。
年に1回。
1回は。何の
日か。毎日行ってあげなさいよ、
本当に。そうですね。
続いて。
はい。
朝記者。
お母さん、待ってました。
ウマ娘、琵琶早秀の奇策。
はい。
えい、えい、ムン。どうした急に。突然、琵琶早秀が、マチカネタンホイザの可愛い勝利ポーズを練習していました。いや、何？勝利の方程式を考えていたら新しい可能性を見つけてな。
うんうん、
話が全然見えないんだ。きっとこのポーズに勝負を決する何かがあるはずなんだ。そうなんだ、
うん。
さっぱり意味がわかりませんが、面白いので別の子のポーズもするように丸め込んでおきました。次のレースで勝負すれば、堅物の巨体メガネっ子がトンチンカンな決めポーズをして直後に真っ赤になる様子が楽しめそうです。以上です。
悪いですね。悪い大人だ。ありがたい。ありがとうございます。
ダメなこと教えてますね。
教えてますね。何でも信じる子、可愛いですね。
今回短くまとめてきてくれたんで、朝記者もう一通行きましょう。
あ、ぜひだ。ありがとうございます。
フライングウィッチ、誠と横浜ベイスターズ大反省会。
あら、達郎さん、ちょっとこれ。
横浜ファンしかわかんないですよね、はい。
聞きましょう、聞きましょう。
放課後の教室で誠が横浜ベイスターズの選手名鑑を前に何やらうなっていました。
はい。
このね、フライングウィッチの誠、ベイスターズファンですからね。
はい、はい。
どうしたの、誠。今年のベイスターズ、なんであんなに決め手に欠けたんでしょうか。その話、長くなりそう。宮崎や牧、佐野、関根は打ちまくったのに。なぜ？こちらの話を聞いていない誠は、その後も三浦監督の野球センスとか、中継ぎで活躍したエスコバを自由契約にした件の話まで始めてしまいました。 いい加減家に帰りたいのですが、一人で教室を出たら好感度が下がってしまいます。かといって教室から見える風景はもう夕焼け。
あら、
ああ反省会はナイターになりそうです。以上です。なんだよ反省会はナイターになりそうです。
注意すな、一言風にいいですな。
まあね、まあ今年頑張ったけどな。そうなんですよ、今年は結構ね、
はい、
チャージンがね、あの、うん、特にあの先発は良かったんですけどね、中継ぎ以降、まあ、山崎康明がちょっとパッとしなかったっていう、ね。
いや、牧さん、僕でも覚えましたよ。
牧知ってる。
知ってます、知ってます。WBC も言ってましたし、ムードメーカーでしょ、必ずなんか面白いこと言う人で。
そうそうそう。
ラビットも出てましたし。
あ、マジで。
高さんのラジオにも2週続けて出てますよ。
牧はやっぱ人気もんだから。
人気もそうですね、人気。
めちゃめちゃ。だって牧に似てるそっくりさん大会みたいなのも、ベイスターズがやってたんだもん。
なんすかそれ。そんなことやるんですか。
俺、後輩の昨日のカレーを温めてっていうコンビが
い
るんだけど、
はいはい、
それのヤスっていうやつがめちゃくちゃ牧に似てんのよ。
へ、は、ぇ、
い、で、行ったんだって、その、
すごい。
牧そっくりさん大会。
はいはいはい、ええ。
そしたらトップ5まで残って、
すごい。
牧と一緒に写真撮ってたよ。
素晴らしい。
なんかあの、ハマスタまで行って。
マジですか、すげえ。
すげえな、っていう。
うわぁ、すごいっすね。
ありました。そんな感じです。
ありがとうございます。
いや、朝記者もいただきました。ありがとうございます。
朝さん、ありがとうございました。
いや、なかなか今回はね、初めての人もいて嬉しかったですね。
いや、バラエティ豊富でしたね今回は。
まあ、皆さんもまだねこれ聞いてるばっかりで全然ブヒブ送ってないよっていう人いたらね、送ってきてもらいたいんですけれども、
はい、一応ブヒブもありますんで、ぜひともお願いしますよ。
さあ、じゃあ本日東藩どれがよろしいでしょうか。
いや、もうこれトップバッターの、
はい、
低音のあの座りパンチャーさんでしたっけ。やっぱあれ一発目であんだけの破壊力で、今日この強豪でですよ、
はい、
未だ頭に、僕の頭はやっぱりですね、
はい、
ゆいちゃんの恥ずかし姿が浮かぶん で、
そうです、ね、
今回はぜひあのおめでとうございますということで、
今回は強かったですね。
はい、強かったです。ありがとうございました。おめでとうございます。パチパチパチ。
この方は座りパンチラは足首で隠すさんですね。
はい、ありがとうございました。平
沢姉妹とのブヒブ送っていただきました。
素晴らしかったです。佐藤さんは？
いや、もう僕はね、
はい、
もうチャミシモジモさんの、あの、釘崎野原さんね。
よかったですね。
ド S っぷりが炸裂している。というか、こいつのド M っぷりが炸裂している。
こいつって言わないでください。こいつって言わないでください。
新手の
ブヒブ。そうですね。
こちら評価したいと思います。
おめでとうございます。
ありがとうございます。今年もね、たくさんの方からブヒブいただきました。
ありがとうございました。
ただまあね、11月とあんま関係なかったかもしれないですけどまあ来月はね、1月なんで、12月はもう盛りだくさんですよね、イベント。
そうですよ、もうたくさんあれもこれもありますんで、クリスマスもある、冬コミもある、初詣もありますし、ま
あ、あと寒いっていうのもありますしね。
そうですね、雪の中での何かしらっていうのもね、
ありますよ。
いいです
よね、雪の中での何かしらありますね。
はい、
皆さんもね、こぞってあの理想のあの子とのデートで回収した CG をメールにまとめて送ってください、はい、シーンだけでいいですから。
本当ですよ、お願いします。
長くなくていいですからね。
はい、
スモジアット gmail.com まででございます。というわけで、東藩本年もありがとうございます。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンを、ぜひご利用くださいませ。
した